線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね11月の8日でございますね。8日の日曜日でございます。はい、そんなわけでございましてね、11月もですね第2週目っていうことになってまいりましたですね。ね、なんか気候の方はね、なんかやっぱりね、の秋って言ってたものがですね、最近はなんか冬の感じっていうかね、そういう風になってきましたしですね、まあいよいよ2020年もあと何日みたいな、そんな話も出てきましたね。まあ実際もう60日を切ってるというような状況でございますからね、2020年もね。まあ本当に今年はですね、なんといってもまあコロナのですね、この大猛威でございましてね、それでなんかやっぱりすごく早く感じたというような人がやっぱ多いんじゃないかなと思いますよね。なんかとにかくコロナでなんとかしなきゃいけない、なんとかしなきゃいけないっていうのをですね、なんかもうずっと考えてたっていうような感じの方々も多いんじゃないでしょうかね。それとかね、普段だったらもうこういうことやってるんだけどっていうような方々がですね、全くそういうことができないみたいなね、やっぱり通例でね、年内はこういう風な形でね、なんか生活するとか、そういうようなことをするのがなんかもう普通の通例なんだけどみたいなですね、そう通例っていうものが全く通用しないようなねことになっちゃったというようなことですからね。いやもう本当に大変なね、まあ世の中が来たもんだと思いますけどもね。まあだけどこれもですね、まあ今まで の生活をしてきたというような感じのですね、やっぱ延長線上にこういうコロナというものがあるとしたらですね、まあそれこそ何かを改めなければいけないというですね、まあいわゆる神様のお告げというものもあるのかなという感じはしますよね。まあ本当にね、僕らもですね、やっぱりね、そういう生活を改めつつね、新しい日常っていうのをですね、どんどん受け入れていかなければいけないんじゃないかね、そんな風に思っておりますけどもね。さあ皆さんはね、どんなような感じでお過ごしでしょうかね。今週も頑張って天ナビをお送りしましょう。はい、そんなわけでございましてですね、まあ本当に11月に入ってまいりまして、まあ本当に年内あと何日みたいなね、そういうような感じだったりですね。それとかアメリカではですね、もう大統領選挙っていうわけでございまして、まあバイデンさんとですねトランプさんが偉いね、もう熾烈な戦いをしておりますけどもね。まあいよいよでもバイデンさんがですね、まあね、新しい大統領になるんじゃないかというような感じでございますけどもね。まあ最終的にはもうなんか法廷闘争みたいなね、そういうようなところまでもつれ込むんじゃないかね、そういうようなことを言ってますけどもね。まあ結局やっぱりバイデンさんになるんじゃないかなと思いますけどもね。まあだけどここまでなんかね、トランプさんの支持者も多いしね、やっぱバイデンさんの支持者も多いね、これでどちらかが大統領になってもですね、非常にやりにくいような感じの舵取りを迫られるんじゃないかなっていう感じはしますけれどもね。まあだけどまあ本当に結局はね、本当にまあこのバイデンさんというようなねことで、やっぱりこの4年間のトランプさんのですね、もうこういう政治手腕というかね、そういうのがどうだったのかっていうのを問われるとですね、やっぱりまあこれではちょっと違うんじゃないかというような人たちがまあちょっとね、ちょっとだけ多かったということなんでしょうね。まあ本当に考えてみるとね、本当にまあ僕らもですね、やっぱりアメリカの影響というのはそれね、ある意味ある程度受けていく、わけですから、やっぱりね、本当にこの辺のあたりのですね、まあそういう動向っていうのはどうしても気になってしまうっていう感じはしますね。まあだけどまあね、本当にね、トランプさんになった時ね、もうヒラリー・クリントンさんがですね、もう本当に絶対勝つんじゃないか、こんなはちゃめちゃな人が大統領になるわけがないと思ってたらですね、まあそれがですね、もう本当に予想に反してね、もう本当に と、あのこのトランプさんの支持者がですね、こんなにいるんだなというふうに思いましてですね、もう結局大統領になってしまったというね、もうんではちゃめちゃなことになるんじゃないかと思ってたんですけど、まあそれなりにね、あのやっぱりあの何ていうんですかね、そういうビジネスマンという部分もありましてね、やっぱりあのね、まあある意味うまくなんかまあコントロールしていこうね、そういうような感じの、まあ、ポーズだったんじゃないかなって感じはしますしね、まあ、そういうような部分っていうのはもうある意味非常にうまいっていう方なんでしょうね、まあ、そういうような感じでしたけども、まああのね、あのとにかくあのバッサリとね、いろんなものをね、あの改革していこうとかっていうね、そういうようなものっていうものにやっぱりあのね、アメリカの方々は一つね、大きな期待をしたということでね、トランプさんが選ばれたというような感じなんでしょうけども、まあだけどそのね、あのだけどそれのやり方っていうのがどうなのかっていうようなね、そういう部分っていうのがね、いろいろとね、まああの今回の選挙というもので、まああの可否が問われたというような感じなんでしょうね。まあそういうことで、まあバイデンさんが選ばれたというね、そういうような状況でございますからね、まあこれからもね、どういうようなね、こういう政治手腕を見せられるのかなという感じで、まあ注目をしていきたいなと思っておりますがね、あ、そんなわけでございます。はい、まあね、先週はですね、まあギターの話をですね、まあいろいろとやってまいりましたが、まあだけどギターの話というかね、ギターを弾くようになってだというようなところでですね、前置きだけで終わってしまったというね、そういうような感じだったんじゃないかなと思いますけどもね、その前置きをですね、聞いてくださった方がですね、まあこれの続きが消えるんじゃないかというですね、そういうメッセージをいただいたりなんかしましたのでね、まあそういう続きというような形になるのかなという気もしますけどもね、まああのそんなね、ギターの話もしていきたいと思っておりますがね、まあ今回はですね、まあ、このね、ヤイリギターの DY41 ね、この辺のあたりですね、もうマーチンの、まあ、コピーモデルというような形でございますが、まあね、ヤイリギターのーマーチンのコピーモデルですから、やっぱりね、マーチンのコピーというふうに言いますけれども、やっぱりヤイリギターの音なんですよね。まあその辺のあたりが非常にね、まあ、先週も言いましたけども、不思議だなということなんですね。もうとにかくギターの中をですね、全部バラしてですね、どういうふうになってるのかっていうのを全部ね、まあ事細かにね、まあ、再現してもですね、やっぱりマーチンをバラしてその通り作ってもマーチンの音にならないの、どういうことなんでしょうね。それとかギブソンもそうなんですよ。ギブソンもですね、もうバラしてですね、どういう風に作られているのかっていうのをですね、そのまんま、まあコピーしてもですね、ギブソンの音にならないっていうね、それが何なんでしょうね。これもう本当に不思議な世界なんですけどね。まあギブソンの独特の音ってのあるんですよね。アコースティックギターを弾いていらっしゃる方はね、本当にご存知かと思いますけどもね、まあこのギブソンの独特の音、マーチンの独特の音っていうのがありましてね、でヤイリギターの独特の音っていうのがありますけれども、ヤイリギターさんはね、なんか意外とやっぱり1970年代というようなね、そういうような時代というようなもののギターとですね、最近のギターのサウンド感とちょっと違ってるんですよね。まあその辺のあたり、やっぱり素材の関係なんだろうな、素材の良し悪しという部分もあるんだと思いますけどもね。ただ良し悪しといってもですね、やっぱりそれこそまあオーダーのですね、ギターとかね、そういうような部分だとかね、ああいうな、もう本当にこういう何ですか、個人のですね、こういうオーダーを専門にね、手掛けるようなね、もうクラフトマンの方々がいらっしゃいますからね、小池さんとかね、道前さんだとか丹羽さんだとかですね、その辺の方々がいらっしゃいますからね、あの辺の方々が作るギターっていうのはもうやっぱりもう全然やっぱりそういうラインに流れてるギターと全く違いますからね。まあそういう部分っていうのはやっぱりその音というような部分っていうのもですね、作り込めばやっぱりね、こういう風に違うんだなという部分もですね、感じさせてくれるわけですよね。まあどれがヤイリギターの音なんだろうとかっていう風な話になるとですね、まあどれかなって感じはしますけどね。だけど、まあ、ラインで作られたギターとかっていうような部分というような中ではですね、1979年のこのヤイリギターのですね、 DY41 ね、マーチンの D41 のですね、まあそういう大きなね、その ね、もう大きなというか、もう D41 のですね、まあ、コピーということなんですが、ね、あの当時はもうそういうラインに載せられてですね、まあ、作っていたというようなことなんですが、もうね、やっぱりね、もう今のこの時代にもですね、もう1979年のこの素材感というのはすごいなと思いますよね。やっぱりあのね、マーチンで言うとというような感じもありますし、マーチンで言うと1950年代60年代ね、その辺のあたりすごいですしね、ギブソンなんかの1950年代はまあやっぱり何弾いてもすごいわけですよ、ね、あの辺のあたりっていうのはもう本当にあの小細工をせずにですね、もうギブソンのギターなんかそんな感じで作られていますから、今の時代でもですね、もう素材が良くないと、素材が良くないだろう、しょうがないだろうみたいな感じでですね、もうあの何にもね、まあその作り方を変えずに来るっていうのがギブソンのやり方ですよね。まあそれでマーチンはですね、いろいろと最近は手を変え品を変え、まあ素材がですねあんまり良くなくてもですね、まあ鳴るようなギターを作ろうとかっていうような感じのですね、そういう動き方をしているというね、まあそういう感じはしますけどもね。まあだけどあの1970年代このね、このあの日本製のギターですよね、あのヤイリギターのですね、ギターのまあこういうあの素材感ね、これは非常にいいなと思いますね。まあ本当にあの1979年のですね DY41 この辺のですね、まあ、あのね、ギターについてはですね、もうやっぱりね、生音を聞いていただかないとちょっとわからないかなっていう部分もありますしね。まあ、その辺のあたりはね、このラジオでまたね、あの、お送りできるようなことがあるかなって気もしんでもないですが、今日はですね、そんなご用のことも含めましてね、最近はあの、ピックアップをですね、まあ、とにかくいろいろとね、付け替えているというようなことがありますが、まあ、特にね、ね、もう、あの、ガネットのですね、ホールのコンサート、というような部分ではですね、もういろんなギターを使いましたが、やっぱりね、初期のですね、マーチンの D35 ね、これはですね1989年の D35 ですが、ね、僕はですね、もうこういうガネットといいますか、ラブアースネットワークっていう名前でね、初期やっておりましたが、あの当時のねギターは全部マーチンなんですよ。でマーチンのですね D35 にですね、あのサンライズというですね、そういうあの何ですかね、マグネチックっていうんですかね、まあそういうあのピックアップをですねサウンドホールにつけまして、でそれがですね、まああの電気的に、まああのね、エンドピンからまああのシールドを差し込んでですね、さらにその間に、バッファーアンプっていうですね、まあ音をですね太くするというような感じの、まあ、効果のあるそういうアンプっていう、まあ言いますかね、まあ黒いあの箱なんですけどもね、それを通すというような感じになっておりまして、まあ、そうするとね、まあ、なんですかね、ちょうどあの一つのね、まあ、あの調整のできないプリアンプっていう感じの、ね、イメージですかね、そういうような感じのね、まあ、そういうあのバッファーアンプというものをですね通すというような感じで出していたという感じですが、これがですね非常にね、まあ、良かったんですよ。まあね、今の時代ではですね、まあ、そのサンライズっていうとですね、いわゆるパッシブって言いまして、まあ、本当にあの、電源を使わないタイプですね、電源を使わずに、まあ、そういうあの出すというような感じのピックアップにしてはですね、まあ、ちょっといろいろと使い勝手も、ね、あまり良くなくなってきたかなというのと、やっぱりもうコストパフォーマンスが非常にあんまり良くないっていうか、非常に高いピックアップなんですよね。まあ、そういうような部分のなのに、まあ、他のですね、まあ、LR バックスとかその辺のね、ピックアップはですねどんどん進化しているね、本当にあのそういう部分に関してましてはですね、やっぱりあの LR バックスの M1 というですね、まあ、いわゆるあのこういうねマグネチックで、それであの白いですね、まあ、サウンドホールにつけるタイプね、この辺のピックアップもですね非常にいいんじゃないかというようなことでございまして、まあね、ね、それで以前はもうそのサンライズをつけていたんですが、まあ、それでね、もうサンライズがね、前ちょっとあのコンサートの時にですね、開くはずのないね、扉の前にギターを置いといたらね、その扉が開いてしまって、ギターが倒れてですね、ギターは助かりましたけども、まあ、サンライズのピックアップが割れてしまったというですね、そういうようなことがありましたが、まあそういうようなことでですね、まあこれであのピックアップをねちょっとねしばらくなしでやってたんですけどもね、まあその間ねマーチの出番が非常にあの少なくなってしまったということでしたけどもね、まあだけどまあね、何らかの形でやっぱりねちゃんとね まあ、その表現ができるっていうね、そういうギターであってもらいたいなっていう思いが非常に強くありましてね。それであのね、ちょうどあのその時あのギブソンのですね J45 とかですね、トゥルースのね TN35、 これあのマホガニーのギターですけどもね、まあその辺のあたりにですね、もうアイビームというですね、まあいわゆるあの、このサドルっていうですね、ギターのあのねピンのすぐ近くにある白いですね、まあこういうあの、弦のね白いとこありますよねそこですけど、サドルそこの下にですね、まああのピエゾというようなねピックアップをまあ普通はだったらまあ入れるわけなんですが、まああのアイビームっていうのはですね、まあサドルに入れずにですね、ちょうどあのギターのですね、そのサドルの下のあたりですね、その辺にもうギターの内部にですね、こうやってポンと貼り付けるというタイプのピックアップでですね、それであのそれのアクティブタイプというような形でですね、プリアンプ内蔵のタイプがありましてですね、これがですねギブソンの J45 は非常に良かったんですよ。もうねこれはすごいなといういい音だなというような音でね、あの出てくれるんで、まあこれが結構ね安心してね、まあいろいろとあのこのギター使えるという状況になりましたので、まあそれでね、まあね、もう Dear My Heart とかですね、まあ、いざというレコーディングはもうほとんどあのね J45 を使っていたという感じなんですね。まあそういうようなことでございますが、まああのね J45 もいいですし、またね、またあのトゥルースのね TN35 ね、表ね、あの表の板がですね、あのこれスプルース松ですよね、まあスプルースとですね、それからあのねサイドとバックがマホガニのねオール単板というようなギターですが、これあのね弥富のですね、弥富市っていう愛知県の弥富市のですね福原さんという方が作っているというギターですが、まあこれあのね、福原さんが独立されて2本目ですかね、2001年ということで、もう19年も経っているというギターではありますけどもね、このギターの前ね、やっぱりあのね生で弾いてた時にすごくいい鳴りをしていてですね、それであのピックアップをですね、まあそのピエゾっていうかね、その、サドルの下にですね弾くタイプというのをですね、まあつけてみたんですが、やっぱ生音の変化がですね、やっぱちょっとあるんですよね。まあ気にしないといえば気にしないという形ではできるんですけども、だけどやっぱり生音も生かしてですね、やっぱりあのピックアップをつけたいなというような感じの思いがあるわけですよ。生音も生かしたい、ね、そうなるとですね、やっぱピックアップのですね、まあそのピエゾタイプになりますと、やっぱサドルの下にですね、まあ別のものを入れるという形になると、どうしても生音に影響するんですね。まあそういうようなことがありましたので、やっぱりあのこれもですね、やっぱりアイビームに変えてしまおうということで、あのアイビームに変更したんですね。まあそうしましたんですが、もうそれでね結構ね、やっぱりこのギターもですね非常にいいサウンド感になったんですね。なのであのアイビームでですね生音もですね活かして、それからあのラインの音もですね活かせるというような形になりましたんで、まあ、非常に良かったなというような感じなんですが、まあ、これですねもうアイビームだったらだからね何のギターにつけてもいいんじゃないかと思いましてですね、もう例のこのねマーチの D35 というですねこのギターね、以前はねあのサンライズのですねもうこういうあのマグネチックのピックアップだったんですが、これにですねもうあのアイビームをつけてしまおうね、それこそあのね、本体のですね中にこうやってポコンとさね貼り付けるというタイプのですねピックアップでございまして、まあ生鳴りをですね非常によく拾うというような感じのねギターでございますね、そういうピックアップでございますがね、まあこれでですね結構いい音がするんじゃないかとかっていうふうに思ったんですけど、これがですねもうなんかねマーチンがですねこれがですねもう音が非常に良くなくなってしまったんですね。もうこのあのラインから出る音がですね非常にザラザラしていてねモコモコしているね、さらになんかなんですかね音がですねなんかブオーンって音になっちゃうんですね。まあ非常によくなるギターなので、まあそういうねあのなんていうんですかね、そういうあのなんかギターの中でですね、まあ、こういう共鳴している音をですね かなり拾いまくってしまうね、そういうことがあるのでね、これがですねやっぱピックアップの相性っていうのがもう必ずあるなというような状況なんですね。まあそれであのね、マーチンはちょっと合わないかもしれないんですけども、まあこのアイビームっていうのはねギブソン系には非常に合うんですよね。 なのでね、このねギブソン系にはねもう何の問題もなく使えるんですが、マーチン系にはこれは使えないんじゃないかね、そういうふうに思いましてですね、アイビームをですねもう取り替えようというようなね一つの決断に至りました。まあこれもですね、もうであの DY41 ですね、ヤイリギターの DY41 のですね調整にもね、ヤイリギターに何回も通ってですねでね、なんかどうなんだろうとかって今ボコって言いましたね、すいませんねねえ、なんかねえ、ヤイリギターにですねもう何回も通ってですね DY41 のですね、まあ、調整をしている時にですよね、マーチンにはですね何のピックアップをつけてるみたいな、そんな話題になりましてですね、その時にねちょうどね僕もね聞こうかなと思ってたんですよね、マーチンにはね何のピックアップがいいだろうなとかっていうふうに思ってたんですよ。やっぱり僕はどうしてもサドルの下にですねピエゾを入れるっていうのはですね、なんかちょっと抵抗がありましてですね、生音にかなりちょっと変化するんじゃないか、特にマーチンですからね、やっぱり生音は大事にしたいなとかっていう思いがありましてですね、生音が変わらずにさらにピックアップで出してもですね、そのニュアンスが変化しない、さらにねピックアップで出すとさらにいいサウンド感になるというですね、そういうようなものはないだろうか。やっぱりねマーチンはねやっぱりもうこのマグネチックだと思うんですよ。ねこの前ね、これを決意するというようなタイミングでですね、安城ですね、愛知県の安城市にありますギターショップメイヤさんというところにですね行きまして、でねちょうどねLR バックスのですね M1 というですね、まあ、こういうピックアップですよ、サウンドホールにつけるタイプのマグネチックのピックアップがありましてですね、試奏してもいいですよということをね言われましてですね、もうちょうどねマーチもその時持ってきてましたからね、ぜひマーチにつけてみようとかっていう話になりまして、つけてね、音出してみたんですけど、これがね本当にいい音だったんですよ。まあこれ全然違うって、やっぱりねアイビームの音だとブオンブオンいってしまうんだけど、もうねマーチンにですねこのね、マグネチックのタイプをつけたらですね、これがいい、素晴らしいと思いましてですね、 M1 ね、まあその時にはねやっぱり迷ったんですけどもね、家に帰ってきてねやっぱりねこれしかないかなと思いましてですね、まあそれで結局ねその M1 をですね、まあ、購入をしてしまいましてですね、それでいざつけようとかっていう時にですね、まあそのね、ギターのですね、穴ですね、なんですか、このエンドピンのところにですね穴を開けなきゃいけないんですけど、まあもともとねサンライズがついていたってこともありまして、まあ、サンライズのねつけるための穴がねすでに開いてますので、まあ、その辺のあたりがね使えるんじゃないかと思ったんですけどね、微妙に合わない、ね、これが微妙に合わないですよ。これでねどうしようかな、穴開けるっていうようなことをですね自分でやろうかなと思ってたんですけど、まあだけどねやっぱりなかなかねその穴を開けるっていうのは非常にまあ難しい作業だっていうこともですね、まあ難しいっていうかね、やっぱ時間のかかる作業だっていうふうにね、まあねトゥルースを作っている福原さんが言ってましたんでね、いやー、やっぱり素人の僕じゃなかなか難しいのかなとかっていうね、僕らみたいなねこういう演奏するタイプ立場の人はですね、まあ、何にもかもやっぱり自分でメンテナンスはすべきだとかっていうような考えもねもちろんあるんですけど、まあ、だけどねこういうピックアップってね一回つけてしまうと、まあ、そのままずっといけるもんですから、やっぱりね初回のやっぱりセッティングってね非常に重要だと思うんですよね。まあその辺のあたりで、まあ、やっぱりねここはもうしょうがない、ギター屋さんにやっぱ頼むしかないかなと思いましてですね、まあこのね、マーチンについているそのアイビームを外す、ね、これはね自分でできたんですよ。でただねその M1 をつける、ね、LR バックスの M1、ね、こういうマグネチックのピックアップをつけるっていうことがですね、これが自分でねなかなかできない、ね、そういうもうねマグネチックですから本当にサウンドホールに挟むだけといえばそうなんですけども、要するにねそのエンドピンをねうまく開けられないんですよ。 あの穴をね、まあその辺のあたりでどうしようかなと思ったんですけどね、穴をも開け直してもらって、それであのね、ちゃんとセッティングね、あのきっちりとやってもらうというような形をねやっていただきまして、それでね M1 はね、もう M1 のピックアップつきましたから、あの今までついていたあの i ビームですよね、 i ビームはですね、今度はねヤマハのね FG450 ね、これにですね、もう今まであのマーチについていた i ビームをつけてみようとかっていう風になったんですね。まあもちろんあのヤマハのギターですからヤマハの音なんですよ。であのねギブソンでもない、それからあのね、マーチンでもないっていうヤマハの音っていうね、そういう音があるんですね。まあこれがあるんですよ本当になんて表現していいんだろう本当にね、なんでメーカーごとにそうやって音の違いがあるかな本当に。もうこれがねヤマハの音っていうのがあるんですよ。であのね、特にあの初心者の方々なんかはやっぱりね、いろんなギターを弾いていただいてね、まあ、特にあのね昔のギターの高いやつをですね、ぜひ弾いていただき、あの弾いてみていただきたいですよ。あのこういうねギター屋さんに行って、もうね定価が80万ぐらいついてるですね、まあ、そういうあのもうねあのギブソンのですね1950年代のですね、まあ、サザンジャンボとかですね、もう J45 とかね、その辺のあたりとかですね、マーチンのですね、もうヴィンテージものですよ、1950年代60年代のですね、まあ、あのマーチンの D28 だとか35ね、その辺のあたりとか41とかですね、その辺もですね、ぜひね弾いてみていただきたいと思うんですが、まあとにかくね、あのまあヤマハなんかはですね、まあ特にあの何ですかね、まああの結構古めのですねギターで、あのテリー中本さんのギターとかですね、その辺のあたりをぜひあの弾いてみていただきたいと思いますが、やっぱり特徴的なんですよヤマハの音っていうのね、いうのがありまして、もうこの FG450 っていうのはですね、まあ、初期のあのね FG180 っていうのとか150っていうね、まあそれこそフォークギターっていうものが、まあ、日本で作られたっていう第1号って言われてるですね、もう FG シリーズ、あの150とか180ってありますけれども、まあそのねかなりな上位機種でございましてですね、450っていうのが、まあ、当時あったんですね。まあそれでですね、もう450はですね1970年代にちょこっとだけ作られただけというようなこともありまして、まあ本数もまあ少ない割にはですね、値段はそんなにね高くないね、こなれているんですね。もう約5万円ぐらいですか、買えるんじゃないかないかなと思いますね、あの当時のものが。だけどねこのギターってねめちゃくちゃ鳴るんですよ、 FG450 ね。ぜひね皆さん、あの全部合板なんですよ、合板のギターなのにねめちゃくちゃ鳴りますから、もうねぜひね FG450 って聞きましたら、 FG450 じゃないですよ、450ね、 FG450 のすんごい鳴りますから、もうぜひね試していただきたいと思いますけどもね。まあとにかくあの FG450 にですね、もうこのね、i ビームをつけたらどうなるかね、それを試したかったんですね。まあそれでね、もうまとめてね、ね D35 マーチの D35 からですね、まああのこのね、i ビームをですねもう取って ありましたんで、そこにですね、もうマーチンの方にはですね、まあ、LR バックスの M1 をつけてもらって、ね、取り外した、i ビームはですね FG の450につけてもらうと、でそのような形のですね、まあちょっとした作業をですね、まあ結局あのギターショップメイヤさんのですね後藤さんに頼もうかなという感じでございまして、頼んできましてですね、まあ、すぐにやってもらってね、すぐに出来上がったわけですが、まあ本当にねもうあのバッチリな感じになりましたですね。もうマーチンなんか特にすごくいい音ね、本当に、ね、いい音になりましたね。もうあのねこのね FG450 これはですね、なんかギターがやっぱり鳴りすぎるギターなんで、まあね、まあちょっとマーチンと同じような感じの現象が起きているといえばそうかもしれませんけど、まあねなんか不思議な感じなんですよね、マーチンとはちょっと違うね、ヤマハっぽくですね、なんかあのすごくあのキュンキュン言いながらですね、すごい倍音を鳴らすっていうね、そういうようなサウンド感を全部表現するっていうですね、そんな感じになってですね、まあ、出てくるあの音っていうのはですね、なかなかすごいなと思いながらですね、まあ、そういうあの、まあ、それこそあのピックアップの特徴というのがすんごくあるなっていう感じでございますね。 まあね、まあぜひね、皆さんもね、ピックアップをぜひつけるときにですね、 M1 とか i ビームね、ぜひ試していただきたいなと思いますし、またDY の41ね、小屋入りギターさんの方でですね、おすすめをいただいたのが LR バックスのアンセムというピックアップでございまして、まあそれこそそうですね、もうギターの生音にこだわるね、ギターの生音を出すというのにこだわるっていう方ですね、そういう方にはね非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあね、なかなかね素晴らしいピックアップなんですが、値段も結構素晴らしくてですね、意外とね高いピックアップなんですね。まあそれでまあその辺のあたりでどういう風にねこのピックアップつけようかなとかっていう感じでいろいろと苦労してね、まあ結局ね DY41 ね、僕のぜひねブログを読んでいただければね一番わかりやすいんじゃないかと思います。40歳から楽しむマニアック的人生ね、こちらの方にですね詳しく書いておきましたので、なんかちょっと這い上がりな感じはしますけどもね。ただこのアンセムっていうのはサドルの下にですね、まあ、こういうピエゾを挟み込むというタイプでございますが、まあ、そういうようなものなんですけどね、もうだけどね、もうヤイディギターさんですから、もう徹底的にね、まあ、いろいろと調整をしていただける、原稿においてもですね、まあ、ナットの調整とか、ね、いろんな部分の細部にわたるまでですね、もう徹底的に自分仕様のギターが出来上がるまでですね、面倒を見てくれるっていうメーカーさんなんで、まあ、その辺のあたりはですね、もう安心してもうアンセムをつけることができました。ね、そんなわけでね、やっとね、もうバッチリというような感じのねサウンド感になってまいりましたね、こちらの方もですね。まあ本当にね、僕は今でもね、だけどなんですかね、このね、D35 につけたやっぱり M1、ね、これなかなか素晴らしいですよね。まあだけどね、まあギター本体のねなんですか、サウンド感っていうのももちろんねすごくね重要だと思うんですが、まあM1 のサウンドってあるんですよ。やっぱりね M1 の音っていうのがありますのでね、もうそのギターも直接そのまんまの個性をですねドンと出すというような感じというよりは、 M1 でもってですね非常にまあ聞きやすい音でですね、まあ、表現することができるというようなギターになってくるという、そんな感じでございますね。まあそんな感じの3つのピックアップをですね、もう非常にね今ねうまくね、まあつけることができたなと思っておりますね。ぜひ皆さんね、このアンセムだとか M1 だとか i ビームね、ぜひ試していただければなと思っておりますがね、そんな感じで、まあ今日はですね、もうこのピックアップをつけましたという話をですねちょっとだけしようかなと思ったら、もう他の話何にもできませんでしたね。そんなわけでもですね、まだね続きがあるかもしれませんそんなわけでまたね来週もお楽しみにしておいていただければなと思っておりますので、どうぞ皆さんどうぞよろしくお願いします。まあね、ちょっと寒くなってまいりましたのでね、体にはぜひ皆さん気をつけていただきましてね、もう本当にこのね寒い時期ね乗り切っていきましょう。変なび